ネマクエストラジオ。
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いしていきます。今夜は先週に引き続きリベラ株式会社の熊谷純さんにご登場いただきます。シネマ情報のプロフェッショナルと伺いましたよ。先週に引き続きどんな興味深いお話をお聞かせいただけるのでしょうか。熊谷さん、早速こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週ね、はい、ヨーダのお人形を持ってきてもらったので、はい、すぐスターウォーズのお話に入ってしまったんですけれども、はい、お届けしているシネマクエストラジオの、はい、スポンサーでもあるリベラ株式会社の熊谷さんに登場していただいたのに、はい、会社のお話一切聞かなかったんですけど
単なるスターウォーズ好きのおっさんでした
お兄さんですリベラ株式会社っていうのはそもそもどういった会社になるんですか。
まあ、いろいろと、まあ、やっているんですけども、はい、まあ、シネマクエストに限って言うと、まあ、映画情報の上映スケジュールとかを扱っていまして、うん、まあ、そういう上映スケジュールをいろんなところに提供させていただいたり、またシネマクエストの、まあ、映画情報のポータルサイトを持っていまして、はい、まあ、そこで映画情報とか上映スケジュールだとかおすすめ映画とかなどを提供していますね。
はい、カタカナでシネマクエストといって調べていただいたら、2つ目にはねシネマクエストラジオで出てくるんですけどまずシネマクエストの方をチェックしていただいて、はい、私なんかはよく行く映画館とかをもう登録しているので、はい、すぐに今どんなん上映してるよとかっていうのが出るから、はい、めっちゃ便利。
ありがとうございます。
めっちゃ便利
ありがとうございます。
もうでどっか旅行に行っても、はい、そこで近くで今からやる映画とかも見れるんです。
はい、GPS と連動してまして、はい、近くの上映作品映画館などを一気に表示できると、
はい、もうはい、映画好きにはもう本当に助かる、はい、シネマクエストホームページもチェックしていただきたいんですが、はい、そんなリベラ株式会社で、熊谷さんはどんなお仕事をされてるんですか。
まあ、僕はまあ基本的にシネマクエストの、おすすめ映画を、まあコーナーを作った提供させていただいたり、あとはまあ企画とか実際にシステム開発ですね。
お、
はい、まあ、コンピューターの前で作ってます。
カチカチカチカチカチカチ、
はい、あとは別に、まあ、位置情報関係の仕事もしてまして、もともと大学で研究やってたんですけども、うん、働いてたんですけども、
はい、
助教として。それでまあここのリベラの会社が、うん、まあ、映画情報、趣味がめちゃくちゃ映画好きなんで映画もやってるし、位置情報の、はい、まあ、ナビとか、
うんうんうん、
まあ、地図関係の仕事もやってるできるので来ました。
あ、これはもう持ってこいだと、はい、
趣味と、まあ、実益が活かせるということで、まあ、
へー、
こんな会社ないということで。
え、映画めちゃめちゃ好きなんでって今すごい早口で言われましたけど、
はい、
ということは年間見られてる映画の数とかもかなり多いんじゃないんですか。
そうですね、今200本ぐらい
え、ちょっと待ってください。私の1年って365日なんですけども、はい、熊谷さんって1年何日なんですか。
720
でもそれぐらいないと、
うん、
ねえ、
はい、
え、その200本ぐらいっていうのは、はい、主に映画館
で。映画館ですね。映画館に住んでるかのように
本当ですか。じゃあ映画館でカチャカチャカチャって音してたら熊谷さん、
それはないです。マナーはちゃんと守って
趣味と実益を大丈夫ですね、はい、切り替えてね。
はい、
そうです、ね。じゃあ、まあ、熊谷さんならではの年間に200本も映画館で映画を見るよという熊谷さんならではの映画の楽しみ方とかがあると思うんですけども、はいはい、たくさんある中で今日はどんな映画の楽しみ方を教えていただけますか。
今日はですね、ケイちゃんパンフレットは買われますか。
映画のパンフレットですか、
はい、
久しく買ってないですね。でも、
はい、
子供の時は、
はい、
もう映画に行くってもう一大イベントなので、
うん、
絶対に買ってもらってましたね。
あ、そうですよね、思い出の品みたいなね、
はい、
情報的なとこと思い出みたいなところがあります
よね、はい、もうギューッと胸に抱いて阪急電車で帰ってました
ね、帰りの電車の中でちょっと読んだりして。
そうなんですよ、うん、始まる前とかも読んだりして、うん、すごいワクワクしながら見てましたね、
はいはい。まあ、そのパンフレットなんですけども、まあ、僕は毎回もう迷うことなくもう買うって決めてるんですね。
ということは年間200冊のパンフレットが増えていくっていうことですよね、はい、
そうなんですよ。
おー、それはなかなかすごい。
大変なんですけども、
はい、
はい、 で、まあ、今回ご紹介さ、いろいろと、まあ、いろんなパンフレットがあるので、ちょっと面白そうなパンフレットをちょっとご紹介させていただけたらなと。
うん、面白そうなパンフレット、はい、面白そうな映画ではなくて、面白いパンフレット。
そうですね。
パンフレット自体が個性的ですね。
はい。
例えばどんなものか。
例えばですね、この映画のタイピストっていうこのタイプライター型のですね、こちらにありますけども、
はい、持ってきていただいてますね、はい、
ピンクですごく可愛いんですけども、タイプライターの形をして開くとその紙のところがパンフレットになってるという、すごく可愛いですよね。
すごく平面的ですけど、はい、昔懐かしいタイプライターのそのままの形をして、はい、そのタイプライターでカチャカチャカチャって打つとこう紙がねジジジジジジって上に上がっていくんですけど、はい、そこがパンフレットになってる。
そうですね。
おしゃれ、これすごい飾ってるだけで。
そうですね。
一気になんかあのスタジオがカフェみたいになりましたね。
ちょっとお見せできないのは残念ですけど。
はい。
あとはまあこういった、スーパーチューズでの国旗がはためく感じ、このぐにゅっと曲がってるんですね。
アメリカの国旗が。はい、パンフレットって平たくて、
そうですね、長方形なんですけど、
長方形というイメージなんですけども、はい、その国旗のはためく感じがもうそのまま、
はい、
え、なんかマッチみたいなパンフレットありますよ。
そうですね、これは探偵やバーにいるのマッチが、まあ、あのマッチでも箱じゃなくてよくあの平たいマッチありますよね。
ありますね。あの2つ折りになってて、ね、はい、下の部分でシュッとするところがあるやつですよね、
はいはい、そういう形になっ て、それを開けるとそのパンフレットの側がマッチが印刷されてあって、まるでマッチを開けたかのような感じになってますね。
あの箱型でマッチを出すんじゃなくて、はい、ちょっとちぎるタイプのね、
はい、ちぎるタイプのやつですね。しかもシリーズで1と2とこう似通ってるというか、まあ、シリーズでちゃんと系統立ててるところはすごく嬉しいですよね。
いや、これ買うのは分かりますわ、はい、いや、年間200冊もパンフレット増えていく旦那さん、ちょっと一瞬だけですよ、はい、ほんの一瞬だけなんですけど思ったんですけど、
はい、
いや素敵です、素敵な趣味だと今気づきました。
、はい、まあ、いろいろ言われるんですけど。あとはまあこういうノルウェーの森のレコードジャケット型だとか、
おしゃれですね、はい、それも本当に。
で、武士の家計簿がソロ版型なんですね。ソロ版のケースがついてて、これが、
あ、はい、だったらそのパンフレットってね、私はまあ、はい、長方形型というイメージですけど、そのソロ版型なんか
は
本当にソロ版サイズのパンフレットっていうことですよね、
はい、そうですね、なんか面白いですね、
サイズもいろいろあるんですね、
はい、あとは他にも、まあ、形は普通なんですけども、うん、500日のサマーっていう、
はい、
僕すごい好きな作品なんですけども、
500日のサマー、
はい、これあの割と500日間の、まあ、物語なんですけども、うん、パンフレットが、まあ、日めくりカレンダー式になってまして、まあ、映画の中の話と、まあ、リンクさせてあるみたいな感じで、
あ、それ楽しいですね、
はいはい、あとは、まあ、白雪姫殺人事件、これは、まあ、SNS とかでどんどんこう話が進んでいく感じなので、
はい、
まあ、タブレット型で中を開けるとそのなんていうんですかね、あのインタビュー形式がですね、アイコンがついていて、なんかツイッター形式みたいな感じでなんか表示されていたりとか、
つぶやいているような形で、
はい、
あ、指でこう触っても動かへん、はい、
スクロールしないですけども、
思わずやってみたくなるようなね、はい、それぐらいのクオリティで、ね、でもそれだけパンフレットの大きさとか形が違うと、
はいはい、
問題が生じてきません。
そうなんですね。
年間200冊分の問題が生じてきません。
そうなんですよ。まあこれも僕本当に、まあ、皆さんにお聞きしたいんですけども、
はい、
まあ、どういうふうにこう整理したらいいのかっていうのを、まあ、で一応僕も試行錯誤して一応今ここにたどり着いてるっていうところをちょっとご紹介させていただけたらと思いますね、はい、でまあいっぱいあるんで形を、まあ、とりあえず統一させたいっていう、まあ、一応あとはケースに入れたいっていうことで、とりあえずあのよくキングジムさんとかからポケットみたいなのがありますよね。あとマガジンサイズのポケットみたいな、ファイルポケットみたいなやつがありますよね。ああいうのにこうパンフレット、もしくは、はい、チラシ、まあ、チケットなどをまあ入れていただいて、とりあえず
チケットも入ってんの、
チケットも、まあ、チケットもまあ一応入れます。3点セットでございます。
そう、初デートね、3ヶ月くらい置いとくけど。面白い、はい、はい、
でとりあえずそれで一応、ま、外部から守られるの でそれをあとはどういう風に保存するかですけども、うん、まあ、僕はそういうあのなんていうのね、ファイルボックスみたいなものにどんどんと時系列で入れていってますね、
はい、あの、はい、レコード屋さんみたいに、はい、あいうえお順とかじゃないの。
そうですね、初めあいうえお順で本当やってたんですね、
はいはい、
例えばハリーポッターだったらもう全部揃えるとすごく気持ちがいいじゃないですか、
ハリーポッターズラみたいなね、
ですよね、うん、だけど まあ、それ初めやってたんですけども、
はい、
毎年200冊ずつ増えていって愛用順にやっていくとどんどん差し込んでいかなきゃいけないので、
あ、間々に、はい、そりゃそうです
ね。そうするともうすごい作業量になるんですね。
あ、そっか、
はい、
押し出されるものも出てくるわけですからね、はいはいはい、
なので、まあ、割と時系列に、まあ、超整理法的な感じで時系列に、はい、
並べていって
一応保存してますね。
去年の秋に見たのここら辺やなとか入れると出てくる、
ね、でファイルボックスにまあ年月を入れると大体、
あ、じゃあもう家の中でパンフレット買うの好きだけれども、はい、どこにあるかわからないと思ってる人は今大きなヒントを得たかもしれないですし、うん、ですね、逆に
甘い甘い
と思っている映画パンフレット好きのリスナーさんがいらっしゃいましたら、はい、私のやり方はという、
そうですね、ぜひ教えていただきたいと思います、はい、
ぜひ教えていただいて、はい、あと、まあ、はい、おすすめの紹介されなかったけどこんなパンフレットもありますよなんていう情報も送っていただけたら嬉しいなと思います。映画の世界って本当に幅が広いんだなと、楽しみが増えた気分になりました。今日はですね、熊谷さんに先週はスターウォーズのお話をたくさん聞かせていただいたんですが、今週は年間200冊増えている映画パンフレットとさまざまな種類と整理法を教えていただきましたよ。マイシネマヒストリー、今夜はリベラ株式会社の熊谷淳さんに映画パンフレットの話を様々お伺いいたしました。熊谷さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きしていきます。今夜はこの番組ではおなじみとなったと言ったらあの方がもう笑ってしまってますね、とてもキュートなオアシスシネマズミント神戸の純平さんこと上田純平さんをお迎えしました。こんばんは。
どうもこんばんは、オアシスシネマズミント神戸の純平です。
純レギュラー純平です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。ケイちゃんも第1回、そして第4回、はい、そして今回第8回と、
はい、
3回もお呼びいただいて本当にありがとうございます。
そうですね、第1回目が007、
はい、
ほとんど見たことなかった007。
いや、見ましたよ見たから
はい、はい、そして、
はい、
第4回目12月の末には、杉原千畝さん、はい、今日は任しといてくれとやっていきたいねって紹介してい
ただいて、今日はちゃんと見てきましたよいや、見てますよ、毎回見てますけどね、はい、
見てますけどね、
はい、
さあそんな、007杉原千畝に続いて、
はい、
今宵純平さんがおすすめしていただける作品はどんな作品ですか。
はい、今回皆様にご紹介いたします映画は、
はい、
1月8日よりもう現在公開中ですね、
うん、
ブリッジオブスパイを皆様に。
ブリッジオブスパイ、
ブリッジオブスパイです。
なかなかあのどっしりとこう重たい映画なんて純平さんが紹介するのイメージがあんまりないんですけども
いや、このブリッジオブスパイなんですけどね、はい、この映画あの実話なんですよ実話
はい、
なんですけど、
はい、
僕まあ、映画見てる途中まで、
うん、
あの実話っていうの知らなくて
実話だったっていう途中で分かった。
そう、途中で分かって、え、そうなんっていう
純平さんが持ってきてくれたブリッジオブスパイのチラシ、
はい、
トムハンクスって書いてありますけども、
はい、
確実に下に赤い字で事実に基づく奇跡の物語って書いてありますけども、
あ、
読まなかったんですか。あ、表面ね、表面ね
あ、書いてますね、
書いてましたねいやいや、まあそのね、パンフレットで情報を得なくても、
はい、
まずは映画でとね、
そうです
ご覧になられたわけですよね。
そうですよ
さあ、その事実に基づく奇跡の物語、どのような物語なんですか。
はい、この物語はですね、米ソ 海戦をたった一人で止めた男の話なんですね。あのアメリカとソ連の海戦を、
はい、
ある一人の人物が止めたという、
うん、もう戦争が始まるかもしれないというものすごく大きな流れのところをたった一人の
男性が、
はい、
はい、でその男の名はジェームズ・ドノバンという、
ジェームズ・ドノバン、
はい、でこの方はアメリカの生命保険関係の弁護士さんだったんですよ。
弁護士さんが戦争をたった一人で止めたんですか？
そうなんです、
うん、
で、まあ、この弁護士さんなんですけど、ジェームズ・ドノバンを演じるのが今回トム・ハンクス、
はい、
そして監督がスティーブン・スピルバーグと、
もうめちゃくちゃ豪華じゃないですか。
めちゃくちゃ豪華ですよ。
はい、
映画をねあんまり知らない僕でも聞いたことのある名前なんで
OS シネマズミント神戸上田純平映画をあまり知らないと言いましたけど大丈夫かな
大丈夫です
大丈夫です、はい、大丈夫ですよ。
なので皆さんも知ってる方のお名前なのかなと、
うん、あ、そうですよ ね、
ですよね。
あ、トム・ハンクスがとか、
そうです、
スピルバーグがと今思った方も多いと思います。
そうです、
はい、
はい、でこのジェームズ・ドノバンが、うん、一体何をした人物か
知ってる、
知ってるんですか？
アメリカとソ連の戦争を止めた男、実際の人物。
そうです。まあ結論で言うとそうなんですけどね。
ジュンペイさんが言わはったからね。
はい、まあ先に言っちゃいましたね。ただこのジェームズ・ドノバンはまあ時代は1957年の、
はい、
米ソ冷戦の最中に、
うん、
ソ連のスパイがアメリカで捕まったんですよ。
スパイが捕まった、
はいはい、ソ連のスパイがアメリカで捕まった、
うん、
でその捕まったソ連のスパイの弁護士としてドノバンが選ばれるんですよ。
でも敵国のスパイの弁護士なんて自分の国の方からはなんかなんでそんな弁護するんだとか言われてしまいそうですよね。
いや、そうなんですよ。なかなか考えられないですよね、
うんうん、
その敵国のスパイの弁護士をするなんて、
はい、
なので、まあ、世間の目はもうやっぱりドノバンに対してもうすごい冷たい目で見て、
うん、
もう白い目で見るっていう、 もう家族の方とかもドノバンの家族にも冷たい目で見られるっていうような、
うん、
うん、そんな冷遇をされてしまうっていう。
それでも弁護すると決めたわけですね。
そうです、はい、
うん、
でそんな中今度は逆にソ連でアメリカのスパイが捕まってしまうんですよ。今度全く逆です。
自国のスパイが敵国で捕まってしまう、
はい、そうなんですよ、
うん、
で、まあ、この捕らえられた両国のスパイはもういろんな情報を持ってるんで、
はい、
まあ、スパイを交換しましょうと、もう両国の間で、
うん
うん、お互いもうちょっと秘密を漏らされたら困るんで、
はい、
もうスパイを交換しましょうっていう話になるんですけども、
うん、
この交換の任務にこの一般市民のドノバンが選ばれたんです。
たった一人というか、まあ、普通の弁護士さんなわけですよね。
普通の弁護士が、
はい、
選ばれてこの交換っていう、うん、任務を任されるっていう、
ものすごい重責ですよね。
そうですよ。で、まあ、この交換がもし失敗すればもう戦争にもなりかねないという、もうドンパチですよ。
もう時間奥さんやったらもうやめとき、断り、誰かやってくれはるわ言って言ってしまいそうですけども、ね、
いや、そうなんですよ、
はい、
で、まあ、その家族にはもう内緒で、うんうん、まあ、この任務は遂行したんですけども、
はい、
もう本当に一つ失敗するともうアメリカとソ連の戦争になってもう世界滅亡に向かうような、そんな大事な任務を任されたんですね、
うん、はい、うん、
で、まあ、交換の場所がね、アメリカの敵国でもあった東ドイツのベルリン。
あ、ベルリン。
ベルリン。はい、うん、で、ベルリンのグリーニケっていう橋なんですけど、今でも実在する橋なんですけど。
あ、そうなんですね。
はい。で、ここで、まあ、交換を見事成功させたんですよ。結果的に言うと。
実際にあったお話なわけですもんね。
そうです、そうです。
はい。
はい、で、まあ、結果的にはもう交換は成功させたんですけども、
うん、
ただまあこの交換をさせるまでのいろんなプロセスが、
うん
う
ん、
もうね、もう今言いたいんですけど、もうこの詳細はぜひ映画館で見てほしいんですよね。
はい、うん、そうですよね、
うん、
今そのまあ事実に基づいた映画ということなので、うん、その事実の部分を一部純平さんにお話ししていただいたんですけれども、
はい、
この中に、
うん、
そのまあ事実の中に心の中の葛藤であったり、
そうそう、
それこそまあ家族とか国を思う気持ちとか、
そうそうそう、
敵国の方を思う気持ちとか、
そうです、
そんなものがこう壮大に描かれていると。
そうです。
で途中で事実だということに気づくと、
そう、途中で気づくというい
やもう映画今聞いた人はね、あ、これは事実なんだなと思って見に行かれると思うんですけど、
これ途中で、あ、事実だったんかとびっくりしながら見てたんですけど、
はい、うん、まあ、スーパーヒーローがね登場する映画というのも映画らしさがあって素晴らしいんですけども、本当に一般人が国と国との大きな歴史の狭間でやり遂げたっていうこの事実を映画館で味わえるっていうのはすごい見応えがありそうですよね。
見応えがありますよ、
はい。
で、まあ、先ほど今ケイちゃんが言った通り、うん、そのドドマンにはそのまあ任務を全うする強い信念と、
はい、
であと家族の愛ですよね、ドノバンの、
うん
うん、家族の愛があったからこそ交換ができたと、
うん、
大役を果たせたというような物語になっているので、
あ、じゃあ男性におすすめですか、男が惚れる男みたいな感じ。
あ、でもそうですね、本当に僕もねこのシネマクエストさんに呼ばれてる時は強い信念を持ってきてるんで、は
い、任務を全うする強い信念を
持って任務を全うする強い信念と
ごめんなさい、どのあたりにあるのか改めてゆっくりお聞かせいただきたい。
そうですね、それはあのまた次回お呼びいただいた時に
胸ポケットにちょろっと入っている
のと、はい、
とかね、いやいや、でも映画への愛がね溢れていて、だって純平さんがこう伝えてくれる映画っていうのは本当に幅が広いの で、
はい、
で実直に伝えてくださるので、なんかこれは純平のためにも見に行かないかなっていう、なんかこう親心みたいな気持ちになるかもしれないですね。
はい、
で、今日ご紹介いただきましたブリッジオブスパイ、
はい、
皆さんが今想像しているものと、
はい、
多分あのパンフレットを見たらですねちょっと世界観が違うかもしれないのでぜひ映画館でですね、あのどの映画かなというのをブリッジオブスパイ、ブリッジオブスパイとつぶやきながら探していただきたいと思います。
はい、
1月4日から公開中なんですけれども、
はい、
この映画ぜひこの映画館で見てねという映画館はありますか。
はい、ぜひですね OS シネマズミント神戸、そして OS シネマズ神戸ハーバーランドで上映しておりますので、
はい、
はい、皆様のご来場お待ちしております。
そういうんやったら行きたいな、チケットとかもらえたら行きやすいんやけどな。
あれ、チケット前終わったし
ケイちゃんはいただきました、ありがとうございますラジオ聞きの皆さんもこれを機会に素敵な映画館に足を運んでいただけたらと思うんですが、いかがですか。うんうん、
はい、あの今回ですね、OS シネマズミント神戸、そして神戸ハーバーランドでお使いできる、ペアのご招待券をですね、
はい、
2組の方にプレゼントしたいなと思っております。
はい、これは映画は選ぶことができるんですか。
はい、はい、全ての作品、
はい、
はい、ご鑑賞していただくこと可能です。
はい、OS シネマズミント神戸やハーバーランドでいつも見ているよという方も、これを機会にぜひその映画館行きたいという方も、ぜひとも、ペアのチケット2組分上田純平さんにプレゼントしていただきました。プレゼントの応募はシネマアットマーク jocr.jp、 この後プレゼント情報もありますのでそちらで詳しくお伝えいたします。先読みシネマ情報を、本日は OS シネマズミント神戸の、この番組準レギュラーでございます純平さんこと上田純平さんにブリッジオブスパイご紹介いただきました。純平さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならcinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレディオ。